このお進めくださいとこう言われて、そしてこう導かれて結婚なさったんですね。まあ結婚始まりましたけども、ぎこちない、実にぎこちない生活だったそうですけども、だけども年月が過ぎていく中でですね、本当に夫婦という形がこう作られていくわけでありますね。どれぐらい結婚なさって年月が経ったかわかりませんが、奥様がある時何かの理由でですね、家を出て、娘さんの家に行かれたかちょっとわかりませんか、一週間ほどね、じゃあ留守しますか、お願いしますねって言って出られた。その日からね、この倍の高志というご主人の先生はね、違和感を感じたというんですね。仕事で家に帰ってきたら、いないわけですね、迎えてくる人が。それは、夕飯ができてるできない、その問題じゃない。いつもそこにいてくれる。長男の時はそんなことは どうってことなかったですよ。独身生活も長かったんですから、何でも自分でできた。当たり前のことであります。だけども、結婚生活が少し身についた時に、その伴侶がいないということにおいて、先生の言葉によるのは、ここらたまらんなぁと。なんとも言えない空虚さを感じたというね。空虚さをね。その時に初めて、ああ、神様私たちを一つにしてくださった。一体ということが何であるかということがよく分かったとこうおっしゃるんです。まあ、先生この環境ね、三位一体のこの理論に用いられるんですよね。三位の神様の交わりが本当に豊かな、きっと切れない交わりなんだ。その交わりの中に私たちは召され、その交わりの中に生きるように私たちを神の形として作られたんだ。私たちは交わりの中に生きる。神の形に似せ作られ、三位一体の豊かな交わりに似せて私たちは、人間は作られている。だから私たちは一人で生きてはいけない。交わりの中に本当に人間の人格というものが形成されていく。交わりの豊かさの中で私たちはいよいよその信仰も成長していく。夫婦の交わりってのは、その意味では核になるようなものだ。ね、皆さんも、そういう感覚がありませんでしょうかね。いつもいてくれたら、なんと思わないんだけども、ある時いなくなっちゃうと、かなわんなぁと。なんかぽっかり穴が開いたとかね。うん、長い伴侶、生活してきて、そして、その相手の方が、亡くなった時にね、もういい時に喧嘩していない方がいいと思ってたとき、煩わしいと思ってたお父さんがいなくなったら、本当に寂しいですよ。寂しいです。なくてならない存在が送ってしまったんだな、ということに気がつくわけですね。老人夫婦に尋ねた人がありました。奥さんってあなたにとって、おじいちゃんにとってどんな存在ですかって。そうのかな、まあ、空気みたいなものかなと。空気みたいな。それがどういう意味かわかりませんけど。でも、空気がなきゃ生きていけないわけですよね。空気がなきゃ生きていけない。そういう存在。もちろん、お一人様としての生き方もありますよ。だけども、誰かと本当に深い交わりの中に生きているのが人間です。そのように、私たちはなくてならないお方と共に生きているという。今朝皆さん、その自覚が私たちにありますでしょうか。イエス様というお方を、本当にその方として、うちに共にいますお方として。そのような同伴者、伴侶者、そのようなお方として、私たちは御霊のうちに、その方を私たちは知っておりますでしょうか。その交わりの中に生きてますでしょうか。そこね、 今朝ちょっと考えましょう。イエス様から離れてね、離れてて自分好き勝手なことをイエス様忘れて生活してたけども、何ともなかったと言ったら、それはちょっと考えていただきたい。イエス様を中心した教会の交わり礼拝から離れて、何とも思わなかったというのは、これはちょっと違うんじゃないかと思いますよ。皆さんにとって、私にとりまして、イエス様ってのはどれほどの方ですか。その方を見失ったときに、いやー、たまりません。かなわんだあの子じゃない。まことに不自然だ。私の存在が危うい。本当にイエス様のことに立ち返っていく。直ちに立ち返っていく。イエス様との間に溝ができたとき、イエス様が溝を作るんじゃないんですよ。私たちが溝を作るんですね。罪を犯し、悔やためないまま。あれはわがままをし、イエス様ちょっと向こうにいとってください。私好きなことをやりたいんです。それでそのまま、それでいいという生き方をしてたならば、それはあなたとイエス様の関係のズレなんですよ。イエス様と交わらなくても、関わり持たなくても、礼拝しなくても、その御声を聞くことなしに、イエス様に語りかけることなしに、平気のへっちゃらであるということは、ちょっとそれは、おかしい。その関係性がおかしい。ということになっている。いかがでしょうか。万野先生は、奥様いない。最初の晩から、はぁーって、かなわんな、たまらないなと。その時なくてならない伴侶、どれだけ大切な存在であるか、自分にとって、ね。気がつかなかったんですけど。初めて感じたんです。そのようなお方になっておりますでしょうか。キリストと共に宿ると。このことを私たちはもう一度していかなきゃなりません。クリスマスというのは年末行事じゃないです、皆さん。まあ私たち日本人は一年スタートを1月に元旦に置きますけども、しかし聖書の立場から言えば、クリスチャンの元旦はどこですか？クリスマス。クリスマス。もちろん、出エジプトの時がね、イスラムでは、そこがね、正月に定まれておりますけども。しかし、私にとって身近な捉え方はクリスマス。イエス様がおいでくださった。そのイエス様を新たに、家畜小屋のところに降りていって、減り下って、貧しく、癒しくなってもらってくださったおかと。私の一切の虚飾を投げ捨てて。羊飼いたちは羊の野郎をしてたんです。自分たちの羊じゃなかったと言われます、これは。主人の羊を預かっていたの。大変なことです。だけども、その御使いの蜜毛を聞いたときに、彼らは心動かされて、あなた方の救い主だと言われる、そしてその印は貝箱に泣かされている幼子だと言われたときに、本当に私たちのための救い主はお生まれくださったんだということを本当に信じて受け入れて、喜びに溢れて、何としてもその救い主にお目にかかりたい、その福みを礼拝したいということで、彼らは大切なこの仕事の途中だったんですけども、その羊を置いて、後で咎められるかもしれない。彼らは一生懸命ベツレヘムに行って、どこかわかりませんけども、とにもかくにも、この家畜小屋があるところ、宿屋の家畜小屋のところ、ここでもない、ここでもない、一生懸命。そしてついに見出すわけですね。そこに、 マリアと旅の貧しい夫婦がおりました。若い夫婦がおりました。そして家畜がおりました。まことに汚いくらい粗末な。そしてその会話桶に草が引かれ、枯れ草のベッドの存在、そこにくるみに込まれた赤子のイエス様が寝かされていた。それが印だって。それが印だって。そんな会話桶に寝かされる赤ちゃんなんていませんから、この方だ。ご公がさしてそんなことありませんよ。ごく普通の姿です。粗末な、卑しくされた姿。だけども彼らはそこに、本当に救い主を見たんです。自分たちの救い主です。そしてそこにひれ伏したんです。そして心から礼拝を捧げたんです。彼らの心のうちに、彼らの生活の中にその飯、期待と思った飯を受け入れたんです。受け入れたんです。その時に、喜びが内側から爆発いたします。